に戦闘大勢 .com。
あ、こういうことだったんだとかっていうね。
漫画も見てない。
漫画も全然見てない。ま、ねじりんぼうとかって明日のジョー。
ああ、ねじりんぼう。
ああ、そう。
明日のジョー。
明日のジョー。で、落下さん舞台。
落下さん舞台。
ああ、そうそう。そこだけなんかちょっと知ってて。だからね、うん、それぐらい知らないから、あ、結構ね、あ、それってそういうことなのみたいなね。そういう新鮮な感じがね、してね、うん、結構ね、面白かったんだろうね。で、あとやっぱりね、やっぱ丹下南平、
うん、どう
は、やっぱね、やっぱ丹下南平いいわ、やっぱ。あれじゃなきゃダメ、丹下南平。
そう
あれじゃなきゃダメ、絶対。
ああ、そう、香川照之、頑張ってた。
どうしよう、この涙出してなんで涙出しって言うか知ってるか、ジョー。
やだ。
俺も知らねえんだよ。
本当俺は違うだろ。
そう、そういうこと。俺は知らねえ、
そ
んな
に。それ、録音してないよ、今。
ああ、
そう。いや、してる、してる。
でも、あれ結構いいんだけども、うん、最後の方ね、なんかまあ、ちょっと力士死んじゃってさ。
力士結構死ぬんでしょ？
やっぱ死んじゃって、うん、で、矢吹城もショックでさ、しばらく日本に来ないときさ、うんうんうん、白木陽子が来てさ、うんうん、まあ、矢吹君もなんか、早く戻ってくるといいですねみたいなこと言ったときに、丹下南平が、はっ、はっってシーンになったときに、うん、ちょっとここだけね、香川照之になっちゃった。油断すると香川照之になっちゃってる
からね。
でもなかなかね、
良かった。まあ、伊勢谷がいいんだって、
伊勢谷。
かっこいいって。
そうそうそう、俺伊勢谷は良かったね。やっぱ、ジョーはヤマピーはなんかヤマピーでしかな、しか見えないからさ。
まあね。
で、やっぱ減量、軽量のシーンでさ、すごいなんか痩せてきててさ。でも CG じゃないんだよね、あれね、多分ね。
いや、本当にやったんでしょ？
ね、やったんでしょ、
うん、あの、最近、あの、なんだこれと思ったのがさ、V シネでさ、減量ボクサーってやつが出ててさ、うん、俺二度見しちゃったもん。え？いや、当たり前じゃんみたいな。減量ボクサーって、普通じゃんみたいな。
誰監督？
いや、わかんない。なんだこのタイトル。
じゃあ次回は減量ボクサー。
いや、逮捕刑事みたいな感じやない。
逮捕刑事
みたいな。
今日さ、うん、俺組合だったんですよ。
うん、
で組合でね、うん、オレオレ詐欺じゃなくて振り込み詐欺の、うん、が流行ってるみたいで、東京都で、
うん、
警官の格好してくるんだって。
うんうん、
ああ。
うん、
振り込み詐欺で、うん、で警察ですと、うん、で振り込み詐欺払ってるんで警察署で預かりますと、
うん、
おじいちゃんの、うん、おばあちゃん の、 その通帳印鑑で暗証番号、うん、で、うん、今日指定者の警察で、あの人多分刑事だと思うけども、うん、若き刑事が来てたのよ、
うん、
でこれこれこういう事案が流行ってます、うん、すごい台東区でも何件も来てるんで、
うんう
ん、ちょっと皆さん気をつけてくださいと、
うん、
でね、
うん、
その若い刑事がさ、
うん、
こんなふうな話をしたんですよ、
うん、
お金はね、
うん、
別にお金は取られても、
うん、
まあ最悪、
うん、
なんとか戻ることもあるかもしれない、
うんうん、
で命まで取られるわけじゃない、うん、でも俺は俺詐欺とかそういう詐欺に遭った人、特にお年寄りの場合、
うん、
人を信用するっていうことが気づいてしまうし、うん、それから自分が今まで生きてきたっていうことの自信が傷つけられちゃうんだと、
うん、
でこれは、うん、心を殺されてしまう、
うん
ね、
うん、
本当に悪質な犯罪で、
うん、
我々はこの悪質な犯罪をしたい刑事たちを絶対に許さないので、うん、皆さんご協力お願いいたします。熱
すごい、
ね、
すごい、ね、
俺ちょっとね胸打たれた。
心を殺すっていう
のすごい、ね、心を殺すようなこんな陰湿な犯罪は我々したい刑事たち絶対に許しません。
おお
いけ、こんなのマジで拍手。
ちょっとしたいい芝居みたいな。
ちょっとしたいい芝居を見たよ。で、まだその刑事さんがさ、精悍な感じなのよ。小柄だけど。うわ、この人空手何なんだろうな、みたいな。怖そう、みたいで。ちょっとね、今日ね、暑かったです。
ああ、そう。
でもそういう詐欺。
すごいね、もう何にも信用できなくなるよね。
そう、それ
ここまでやっちゃうと。大体それ話してた刑事、本物か、お前。
そうなんだよ。あんたが 大ボロね、そこまでやるんだっていう、うん、で一瞬警察の格好して来られるとさ、うん、
信じちゃうよねそこまでやんねえだろと思うもん、
そうだよね、
もうでも都内で17件ぐらいあるらしいよ、警察の格好して、
うん、あそうなんだ、
しちゃう警官の格好して、うっちゃん最近何か見た、
あのテレビシリーズのさ海外ドラマ「フリンジ」やっとフリンジの第1話
フリンジどうすか俺いまいち乗れなかったんですよ、
乗れないね、乗れないね、
あの伝えた割には
結局さ、ネタバラシネタバラシするんだけどさ、結局架空の科学の話だからさ、何やってもお前それ言うんだったら何やってもいいじゃんみたいなさ、お前ドラえもんが やりましたみたいな話なんだよ結局な、
あれ毎日フリンジ乗れなかったと思う、期待した割には、
俺前あれ見たんだっけ、フラッシュフォワード、
ああ、
うん、俺途中でやめち
ゃう、続かないよね海外ドラマ、
海外ドラマ続かないよ、ね、
ロストって最後まで見た、
ロスト途中でやめちゃった、
続かないよね、長すぎるんだよ、ね、
そうそう長いんだよ、
そんなあなたたちはダブル見ろって、
ダブルね、
ダブル仮面ライダーダブル
さっき見たさ
っき、号泣ですよ本当に、涙止まんない最終回の、うん、ポロポロポロポロ、ああ、まあそれはそれとしていきますか、
いますか、
はい、
はい、じゃあ相談コーナーから、
はい、
はい、いきますよ、はい、
怒んないようなやつ
を、あ、じゃあ分かりました、
怒るかもしれないけど、
年の差が激しくないやつと
か年の差じゃあいきます、
はい、
ウェイズローズライトさん、はい、
はい、
女の方からです、うん、戦闘体制 .com の皆さん、こんにちは。あ、ヤフー知恵袋からです。
はい、ヤフー知
恵袋。はい。戦闘体制 .com の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
恥ずかしながら、17歳女の私は、ローターというものを買いまして、
はあ、
ベッドのシーツクッション下に隠しておいたんですが、帰ってきたら、父が、ベッド片付けたぞ、って言いました。なんだか、新しいベッドにしてやろうと思い、片付けたらしいです。荷物は隣の部屋だと言っていたのですが、ローターは見つかりません。帰ってきたら母にでも言うのではないかと心配しています。何よりも父親にローター発見されたのがすごく恥ずかしいんです。私はこれからどう対応すればよいでしょうか。何もなかったのかのように平然としていればいいのでしょうか。まさかのローター返してくんないと言うべきでしょうか。どうするのが最良か教えてください。
嘘じゃねえか。悪いそれ嘘そんな作り話よ。
でさ、ローターってどういうやつだっけ、こういうちっちゃいやつ。
ちっ
ちゃいやつ。
嘘じゃん、そんな。バーカって話だよ。もっとちゃんとした嘘をつけよ、お前よ。おい。っていうことですよ。ダメそれじゃ。
また今日も罵倒で。
罵倒で。
内村先生
の罵倒で。
内村さん
の罵倒で。それしかないの、うっちゃん。
終わりました。じゃあ次に、嘘つき野郎という罵倒で、内村さんの罵倒で。
ちょっと待
って、
だってさ、
罵倒で解決。
待て待て待て。
伊藤両団みたいな。
ちょっと待って、だってさ、あのピンクローター通販で買うっていう人いるかもしれないよ、女性で。女の17歳でね。だけど、うん、私は17歳です、うんうん、ピンクローターを買いました、うん、ね、
うん、
でなんでそれを、うん、その終身監修のこんなところにわざわざやるの、
うん
うん、まあベッドに隠して
、いやだから、うん、そんなことを言ってる段階で、うんうんうんうん、自分が勃起してるってだけでしょ、これ勃起してるのか濡れてるのか知んないけどそれに付き合う必要はないという話だよ。
俺もうお父さんが片付けだって言ってて、
そうそうそう、ちょっと何それみたいな、新しい、だってそんなお父さんいないだろう、
ダメだよ17歳だ、
ちゃんと嘘をつくんだったらもうきちんと嘘をつかないと、17ピンクローターバレちゃいましたみたいなね、もう勃起だから濡れてるとかしてるんですよ、書いてる人間気持ち悪いたらしいよ、こんな嘘でしょ、
これなんか教団に出たんじゃないの、それピンクローター盗まれたらなんかどうするみたいな、
ちょ待って、ちょ待って、まだバトンはやめて、うちの君だったらなんて答えるこれ、だから
あのピンクのなんかやつ落ちてなかったって言うんですよ、
あ、はい、
落ちてなかった、
あ、お父さん
探してんだけどって
言って、お父さんが
知らない工作に使うから、
あ、そうか、
工作に使うんだよってあのあるじゃん、なんかさ、
何に使うの、
ローターみたいな工作、あのさ、なんか 蓋に、なんか下につけてさ、うん、あのブルルルって、あのプロペラみたいなの
が。あ、はいはいはいはいはい。
船にするやつがある。
船にするやつ。
あれって言うんで。
ああ、うん。それ中を変え、か、
そうそうそう。
外して、モーターだけ使うと。
うん、そうそうそうそうそう。うん、だから、あれ工作で使うから、うん、どこにあったのって。
うん。
ね。あ、ありがとうっつって、うん。うん。それでいいんじゃないですか。ローターじゃないから。何言ってんの何言ってんの何その目みたいな感じで逆切れしてやればいいんですよ、お父さん。
そうっすよ、勝手にへそ掃除なんかしちゃって
さ。私に船作るんだから。
そう船って、いや、嘘をつな、そこまで限定しない
と。そうそうそう。
はいはい。
ラジコンシップ作るんだからって言ってさ。それで本当に作ればいいんだよ、それ。
あ、それでね。
うん、
それで。いや、だからマブチモーター買ってればいいって
話。いや、だから、それが、だからここのね、船のここに収まるのはそれについてるモーターしか使えないんだからって言うんですよ。
サイズから
して、ね、もうそれで本当にモーターで船作って、うん、で、ほらできたっつって、うん、いいでしょ
でつってそこで海にさ道に乗っけてさ、ブクブクブク
ブクあら失敗しちゃったみたいな話ですよ。そういうことにすれば
だけどさ、
うん、
これは俺嘘だなって思ったけど、うん、10代の人たちがエロビデオなり、うん、大人のおもちゃなり買おうと思うのって通販だったら可能だよ、ね、
可能ですよ、
うんうん、
可能別に大人のおもちゃって18歳未満禁止とかじゃないからね。
え、そうなの？大人のおもちゃそのものよ。
大人のおもちゃ
そ
のもの。
ピンクローターもそうだし、うん、オナホールとかいろいろあるじゃない
ですか、うん、別にあれ18歳未満禁止じゃないでしょ。
あ、
だってジョークグッズだもん。あれ、
あ、そうなんだ。
カテゴリーとしてはジョーク
グッズですよ、うん、あれ本当はさ、あれ人体の中に入れたりするにはなんか医薬品の認可がいるんでしょ、多分。
はいはいはい、
だからジョークグッズとして売ってんだよ。全てこれはジョークグッズですって書いてんじゃん。
そういうことか。
そう
どう使おうともそれはあなたの、
これパーティーグッズだから、うん、みたいな。
パーティーグッズ
パーティーグッズじゃないけど、ジョークものですからっていう。うん、だからこれ、うん、別に私たちこれ挿入するとか挿入ここに挿入あなたのものを挿入したりとかあなたのものにこれ挿入したりとかって使い方一切やめてくださいやめてくださいとは言ってないけ
ど、
ご自由。これジョークグッズですからね、うん、そういう使い方を想定してるわけじゃないですか。
じゃあ例えばここに今このおせんべいとかありますけど、
うんうんうん、
これをお尻に挟もうとも何しようともそれはあんたの勝手ですよ。
勝手ですよと、
うん
うんね、だって食べ物です
もん。食べ物ですか、
うん、
それは、
うん、
勝手にどうぞ。
そうそうそう、
ただし何とも言わないよ。
そうそうそう、
知らないよ。
そうそうそうそう、うん、肛門に詰めてもね、
詰めてもね。
うん、
ただ例えば、うん、もっとさ、俺ほら海外物の DVD とか輸入、
うんうん、
映画で見てるんですよ、うん、ほんとさ、
うん、
なんかほんとにもう丸見え、
うん、
のやつとかも、うん、売ってんの、うん、で買えるのよ、うん、
海外ビデオで、
海外 DVD
DVD で、
DVD で
輸入
もので
買えて、そのまま無修正のまま来ちゃうってこと。
来ちゃう、
届いてきちゃう。
で結構驚いたのね。
それどこ、アドレスアドレス後で教えて
そうじゃなくて、
うんうんうん、
俺単純にさ、うん、これ B 級映画だなと思って注文してしたわけ。
ポルノじゃなくて、
なくて、
うん、まさに普通の映画だと思って、
そうそうそう、
映画の贈り物神、
映画の女神様、
神
急になんか宝くじ当てたみたいな、ね、なんか火星人女は地球人襲来的なやつよ、
うん、
的なやつを、
うん、
頼んでさ、
うん、
まあ、来て見てたら、
うん、
リージョンフリーのやつね、
うんうん、
入れてるし
入れてるところバッチリだし、
バッチリだし、これまずいというか、うん、税関で、まあ、向こうもさ、う
ん、
税関も
いちいち
見ないからね、そんなこと、
うんうん、
これ俺見ながらさヒヤッとしたよ、
うんうんうん、
これだって税関に引っかかってたら呼び出されたでしょ、
うんうん、
俺飯島、うんうん、さんちょっと放棄するっていう書類にサインしてくんねえとこれ困りますよみたいな、うんうん、
例えばこれポッドキャストで流して大丈夫かな、税関の人がこれ聞いてたらどうです
か。まあその時はその時で、まあ、それこそパーティージョークというか、パーティージョークですよ。コンテナとは何て答えるピンクローターの件は。
俺だったらね、うん、あれアメリカンクラッターどこがやったっていう、
うん
アメリカンブラック、ほらお父さんやってたじゃん。
アメリカンの。あ、ジンカ、ジンカ。
やけに長細いな、最近のは。
そうなのよ、もう。長いんだから
カチカチカチカチカチ
カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカ
チカチカチカチカチカチカチ
カチカチカチカチカ
チカチカチカチカチカチカチカチカ
チカチカチカチカ
チカチカ
チカチカチカチカチカチカ
チカ
チカチカチカチカチカチ
カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ
カチカチカチカチカチカ
チカ
チカチ今日の映画は、女の子物語ね、深津絵里さんが出てましたね、
はい、
女の子の数だけ幸せの道がある、スランプで自堕落な日々を過ごすアラサー漫画家を深津絵里が演じるガールズムービー、漫画家西原理恵子の同名ベストセラーを原作に、人生最悪の状況に直面している主人公が幼い頃に過ごした友達との思い出に励まされ元気を取り戻していく姿を爽やかに描く、ノスタルジックな感動を誘う風光明媚な愛媛県の自然にも癒される。
あ、愛媛県だったんだ。
スランプから抜け出せない36歳の漫画家夏美は昼間からビールを飲み、たらいで水浴、水浴び、ソファーで寝る生活を送っていた。編集者財前には厳しい一言を言われてしまうが、幼い頃に過ごした友達との思い出に浸るうちに夏美の心が徐々に変化し始めると、
うん、だからね、これ切なさ評論家の近藤君どうでしょう。
あ、切なさ
どうでしょう。
はい、
これ、まあ、ちょっとこれ選んだいきさつを説明すると、まあ、はい、同じサイバラさんの原作の池ちゃんと僕を見ましてね、はい、痛く私感動しました。
ああ、AG になるね。
で、なんかそれ見た時になんか聞いたのが、うん、なんかサイバラ感動三部作みたいなのがあって、うん、池ちゃんと僕と、うん、女の子物語と、うん、あとなんかちょっともう一つ忘れちゃったんだけど、僕んちかなんか。
僕んち
あの、
それは映画にはなってない。
なってる、なってる。
あ、なってるんだ。
なってる。あの、あれが、水木有沙。
ああ。
ただ、その、感動三部作って言われてんのかどうか、ちょっと忘れちゃったんだけど、まあ、サイバーの原作ので面白いのがある、うん。いいのがあるって言うんで、で、うん、でその中でちょっとね、あの、じゃあ、ちょっと池ちゃんと僕に感化されたから、うん、女の子物語。
うん。池ちゃんと僕は、まず面白いの？
俺はね、面白かった、
うんうん。
で、まあ、で、女の子物語見た。
うん、
見たんだけども、うん、なんかちょっと予想と違うな、みたいな感じで、なんかね、ちょっと、
説明さん評論家
いまいち乗れなかったから、
ね、あれちょっといまいち、
いまいち
乗れなかった、つまんなくないんだけど、ちょっとね、池ちゃんと僕ってこんなになってたから、
う
ん、
あ、期待度が、
ちょっと期待
度、ハードル上がってた感じ、
上がっちゃってたよ、ただちょっと女の子、少年、小学校時代だと高校時代、うん、女の子はまだ可愛くてよかったなって。
あれ深津絵里が一番ダメだな。あれあのパートいらなくねえか。深津絵里の
まあでもあれパートないとほらなんか一人主人公のほらね、女の子があ
れどっちなん、あのまず深津絵里ありきで考えたのがね、キャスティングとして、あの、うん、少女時代と高校生の夏美っていうのは全然違和感ないじゃん、うん、そのままああ繋がってんだなっていうのが、うんうん、これが不活入りになんねえだろみたいな話じゃん。まあ、それでぐっと、まあね、ぐっとさ冷めるじゃん。
まあね、ちょっとね。
ほいで演技的にもさ、うん、演出的にもなんか話的にもさ、なんか、うん、深津絵里のパートがなんかだれちゃうんだよね、
うん、あ、まあ、なんかちょっと、ね、物足りない
っていうかさ、
か
うん、ありがちな感じ。
それでまあ、あのサイバーの映画ってほらなんか家が貧乏でとかさ、いじめでとかさ、うんうん、で親がなんか死んじゃってみたいな、うんうん、であってなんか最後、うん、なんか逆転ストーリーみたいな、なんかね、あるのかなと思って、だからまあその深津絵里のそのパートもちょっとね頑張って見てたんだけど、
うん、
だからさほどなんか驚きもなく、
さほどだよね、
さほど
だよ、あんまり思い出がない感じだった
ね。そうだね、なんか、
さらさらさら
って言っ
ちゃった。深津絵里のこと大事に撮ってるというのは非常によく分かって、
大事に撮ってるか、あれ
結構綺麗に撮ったじゃん、
綺麗かな、
うん、深津絵里のことはなんか大事に撮ってる、うん、俺気になったのはね、うん、あの友達ものなのに、うん、子供の時から随分とみんなあの 距離があるなということ、もっとベタベタしててもいいんじゃないと思って、遊んでる時になんとなくこう3人が立ってて人の距離があってさ、
あでもそういう感じなんじゃないの、
それでこうセリフ言う時にどっちかっていうとあっちの方を向、あさっての方を向いて自分の言いたいことを叫ぶとかっていうシーンが割と多くて、ちゃんと目見てさっていう風な話にした方が、あの別れた時にちゃんと痛く感じるんじゃないっていう風に俺は思った。自分はちょっと気迫すぎるかなというかさ、多分その方が、
でも絵的なもんもある
じゃん。絵的なもんだと思うね、
みんながこっち向いててっていう絵は多いよね、だからみんなが一定方向、3人が一定方向の方を向いてるっていう絵が好きなんだろうなとは思ったけどね、だからそういう風な絵を追求していったらそうなっちゃった
なっちゃったって、薄くなってないかなってちょっと思ったよね、あとあの財前くん、ね、なんで作家の友達の一周期かなんかの時にくっついてくるの編集じゃん。
ね。
なんで？あれ。
ああ。なんか財前くんの立ち位置もさ、
わかんないん
だよ。眉毛がやけにかい、濃いしさ。
そんなことすぎじゃないかな。
そんなこと編集者するかみたいな、なんで呼ばれてんのお前。先生すいません、この間言い過ぎましたって、そりゃあんた友達が死んだところに現場に連れてこられてさ手合わせで見たらこの間言い過ぎましたって、それ言うよ誰だって言うよそんなもん、なんで大体仕事ほっぽたらしにしてお前ついてきてんだよみたいな、なんか薄かった、あの見たい印象で、友情ものだったらもっと濃い口の方がいいなぁと、井筒和幸のさ、この岸和田少年グレン大統だと本当にベタベタしてんのよ、男同士が殴ったりなんとか、だからいなくなっちゃうってなると、その部分のさ、いつもほらバーカって叩いてくれたやつがいなくなっちゃうから、画面にいないだけでも寂しいんだわ、ところがこれはほら初めからも距離があるから、まあ、いなくなったとは言っても、それとなんだっけ、二人結婚して一人背の高い方の女の人いるじゃない、頭に包帯巻いてる人、あの子いらなくない、話的に、脳みそ壊れそうや言うてるけど、っていう人、あの人いらなくない、
キャラが被ってるってこと、
キャラ被ってるんだよ、
境遇がね、
境遇が
同じような境遇なんだな、
同じような境遇で貧乏でバカ男と結婚して、DV
で、だから方向性もうちょっと変えればね、違う、それぞれ違う道を歩んで、違う幸せなり不幸なりを掴んでしまいましたみたいな話に なればいいんだけど、
そうそう、スタンドバイミーとかさ、ダウンタウンヒーローとかさ、
2人とも同じなんだよね、
2人とも同じ、
やっぱ田舎のを出ない女はこうなってしまうのかみたいな話になってるよね。東京に来た不活襟だけはなんとか逃れましたが、田舎は地獄やでみたいな話になってるよね。
でもって本当にね、岸和田少年グレン隊と何となく比較してみちゃったのよ。だからDV 男出てくるけど、そんなにバカそうにも見えない。つまりああこれはやばいっていうさ、こんなのと結婚したらやばいっていうふうにも特に見えないし、実際にDV 振る場面がないからね、あれは、やる気ないっぽいこれ、いや実際犀原理恵子の原作にはあの通りなんだと思うんですよ、俺読んでないけど、友達が2人いたんだと思うんですけど、でも思い切ってドラマにしちゃうんだったら、それは犀原理恵子の個人的なやっぱり思いがあるから、ちゃんとね、その分さ、本当にいた人たちだと思うから、そういうモデルになった人たちが、友達がいたよっていうことを書きたかったんだと思うんだけど、ドラマにするんだったらさ、削ってもよかったんじゃないかな、片方、あるいは別の人生を選んだってこと
するよね、そうだね、でも2人だけだったらちょっと物足りない気はするけどね、だからもっと作り込み、嘘でもいいからもっと違う感じに、違うキャラにしとけばね、っていう気はするよね。
本当に特に、なんか言うべきこともない感じだよね、これね。見ても何も残んない。
みんな どうだったかなと思って。
まあでも絵とかは綺麗だったけどね、ね景色とか。うん、同じ、まあね、四国でも。アワダンスとかに比べたら四国で撮ってるっていう、うん、なんか、
う
ん
う
ん、意味はあった、うん、ある、うん、ある感じ、うん、なんか、うん、景色とか、うん、でも時代設定とかって あのファッションとかってあんな感じなのかね、
あれね、ほら猪木の真似するじゃない、うん、123だって、うんうん、
あれ最近だよね、123だとか
っていう、ね、そう1990年の2月なん
で、
初めてダーをやったのだから、それより後ってこと
だよね。
そう選挙
だから、さすが
でもさ最近なんだよね、だから 割と、うん、
でもサイバーのリン
クとかはさ、
物語は昭和でしょ、う
ん、昭和だね、
昭和、うん、俺たちが生きてた時代の昭和で、
うん、ファッションとか見たらやっぱ 80s な、うん、な 70s ぐらいだよね、
うん、そう
ポニーテールで、
うん、うんうん、
その辺もいい加減なんだよ。
なんかいい加減だよ。
なんか叙情的って言ってる割にはね、うん、その辺の時代交渉もいい加減なんですよ。うんうんうん、これ。うん、1992年だったんです。90年。
ダーを初めてやったのはね。う
ん、結構後の方だよね。
そう、うん、でだからデフカツエリがなんだっけ、36歳の漫画家とかって言ってたから、うん、だから年代的に俺たちよりちょっと下、
ちょっと下
ぐらいっていうさ。
まあそうか。
ね。
結構いい加減だね、
うん、
まあその辺の時代交渉とかもさ、いい加減なんだけどさ、うん、なんでさ、最初にあの引っかかるなんかいいとこのボンボンの、悪いヤンキーみたいなやついるじゃん、
うん、
あいつ金持ってるのになんで人のガソリン盗んでたりしたの、うん、その辺もよく
わかんない、
なんで金あるんだったらガソリン入れりゃいいじゃん、
ほずか100万あるかいみたいなこと言ってる
割にはさ、ホースでガソリン抜いたり
して
さ
ちちちちちちちいやいやいや
とかさ、
俺が悪いのステータスやん
っていうことでしょ、
金は、
金はあるけど物は盗むでみたいな、
物は盗むでっていう悪の生き様なんだなと。いやそれでもね、つまり記号っぽいのよ、血が通った不良じゃないんですよ、
うん
うん、なんかこう扉開けたらさ、セックスしてましたって言ってさ、なんか知んないけど汗もかいてないような男と女がダレーって言ってるところでアンガンやってるだけで、見られちゃったからみたいな、結構漂白されてる感じがするんだよね、
まあね、
なんとなくもっとサイバラリエコの原作ってさ、泥臭くって痛かったりするんじゃない、うん、っていう、うん、その辺が全部こう俺をちょっと気になったのが、出てけって言うじゃない、お前なんかもう友達じゃないから、
うん、
出てけって言うじゃないですか、
うんうん、
で、あれさ、サイバラリエコとか深瀬のことを思いやって言ってるんだよね、
うん、まあ
彼女も
ね、
彼女思いやって言ってるじゃん、
うんう
ん、で、そういう音楽もかかってるし、うん、そういう演技だし、
う
ん、
そういう意図だろうね、
意図だよね、
うんうんうん、
それってかなり誇り高い行為だと思うんですよ、
うん、すごい、ね、
すっごい誇り高い人間としてたっとい行為だと思うけども、そんな誇り高い人間が、うん、あんなバカと結婚しないんだよ俺からすれば、
うん、
まずだから、あれはサイバーリーグの原作とか知らないけど、うん、本気で言ったんだと、
うん、
てめえなんかもう顔も見たけど見下しやがってバカっつって、うん、本気で言ったんだけど、うん、でも、うん、後になって考えてみれば、うんうん、あの時言われてよかったって言う話だったら俺泣けたのよ。
ああ
、
はい、はい、ただ初めから割とこう誇り高いからさ、
うん、
なんだあかんだい友達の行為も、
うん、
だからそんなんだったら、うん、要するにサイバラリエコの漫画見ててさ、
うん、
胸つかれるのって、
うん、
バカ出しといて、
うん、
バカが一生懸命生きてるっていうことをさ、グッて胸つかれて、う
ん、あ、バカ、このバカこそが人生の大切なものを知ってたみたいな、
うん、そうそうっていうふうにガーンって言われて、うん、じゃあお前どうなのって言われてる気がしてグザッとくる時あるけど、結構あの人さ、うん、あの誇り高さってのはフィクションの誇り高さなんですよ、
うん、
あの行為の誇り高さっていうのは、うんうん、そんな痛くないのよ、だから、 じゃあなんでバカそんなバカと結婚したのっていう話になっちゃうし、それとあのなんだっけ物語の中で先生のあれ本当に名作でしたよって財前君がずっと言ってた漫画をその亡くなった友達が大事に読んでたっていう風になってるけど、俺と俺個人的には深津絵里があんなもんどうでもいいからって言って書いてた漫画がずっとあったわけでしょ、うん、話の中でも言ってるし、うん、そのどうでもいいからって言ってた漫画を、うん、その友達が大事に読んでたっていう方が、うん、俺は泣けるのよ、うん、物語的にも、うん、初めからだから
あっちじゃなくって
あっちじゃなくって、うん、ああ私金のために書いてっから、うん、
って言ってた
って言ってたその漫画こそを、うん、友達はさ地元に残してきちゃった友達は、うんうんバカゆえに本当にバカゆえに大事に大事に読んでたっていうところで初めて物を書くっていうことの意味を深津絵里は見出すのかなと思ったら、うん、なんあんた自分が大事にしても人が大事にしてくれたってね、うん、ありがとうございましたって言ってその話ですよそれ別に深津絵里だって書くは私みたいなさそれ書くでしょうよこんな普通だもんだって深津絵里にとってみれば
まあでもさ、あんなのどうでもいいな、適当に書いたから、みたいな漫画を大事に読んでくれてたっていうことは、うん、あれでいいんだ、みたいな思っちゃ
う。それは聞いてるだろ。
あれでいいんだ。あれでも大事に読んでくれんだ。
泣かせとしては、結構そうじゃない泣かせとしてはそっちの方が、で、そういう描写の方が映画っぽいかなと思ったの。俺は。ドラマっぽいんだよ。まあ、テレビドラマっぽいの。うん、なんとなくこう感動の推移みたいなものが、うん、まあそうだろうなっていうところでずっとこう続いていってしまうので、うん、俺実はお前出てけって言ったのも、うん、漫画とかで読むと多分すっと分かるんだろうけど、うん、分かった なんでそこで切れんのみたいな、うん、お前見下してんだろ、うん、出てけって言う話題が、うん、なぜ今切れる
なんかね、あのね、うん、あのキャットファイトのシーンあるじゃん、
はい、
あのドブ、
はい、
ドブの水たまりでガンガンやる、うん、あれなんかね、俺どっか AV で見たような話の筋だなと思ったのなんか、
これなんかあの俺前に AV で見たぞこの話って思ってさあんな感動的な話があるの？
いや、なんかあのね、なんかであってさ、うん、なんか田舎で、うん、なんか目指してて二人で東京出てきて、一、うん、人は、金持ちのいいところに、うん、嫁いで、一人はなんか、総務省かなんかになっちゃって、みたいな。それで、ある日偶然街でばったり出会って、みたいな。うん、それで、なんか家にあげてもらったら、なんか相手が総務省やってて、みたいな。で、紐みたいな借金取りがいて、みたいな感じでさ。であんたそんな目で私見てんやろ汚い目で見てんやろみたいなキャットファイトみたいなさあこれなんかAV っぽいななんか AV 見てるあ前に見たなこれみたいな
でもその AV は何だろうそれ
それでねそれでねそれで一緒に一あのそのソープで働いてるあの女の子を助けるためにその女の子もソープで働くみたいなそういう話の筋になっていくわけですけどねあの
そっち見てよ
で 3P やったりしてみたいな
それは見たいなな
んか、ね、見た、うん、多分ね女の子のあたり下敷きにしてんじゃないかわかんないけど
それピンク映画じゃない
でもよくあるなんかそれそういうのね2、3回俺見た覚えあるんだよね予告編とかも含めて
それ V シネマじゃない
V シネマじゃなくてアダルト、
誰出てる
うちのは何ドラマもののアダルト見てんの
うん時々見ます
あ本当にそんなしっかりしたドラマがあるだって結構難しいでそのまあ騒いでくれっていうのは簡単かもしれないけど、うん、ギャーギャー言えっていうのはさ、うんうんうんうん、結構難しくないそれをあのアダルトビデオで表現する、うん、
まあまあね
で見れたのそれ
はまあ見れましたよまあ見れましたよ、
うんうん、あそう、
うん、
はいでどっちが面白かったの、うん、この女の子物語と、うん、総武将物語
いやまあ裸出るからねあの裸の分ちょっと裸には勝てないでしょ
結構かわいい女の子だった
そうそうそう
も
う
俺も今度も興味津々あそこまで下ネタやめようって言ったらまたやって
るいやまあまあまあまあまあまあ、まあ、でもなんかね、うん、あのそんな感じがしてなんかいまいちあれもなんか乗れなかった感じ、
うん、乗れなかった、
うんうん、なんか 取ってつけた感があるんだよね、うんうん、なんか心の動きに沿ってないような、うん、持っていき方に なってたので、
うんうんうん、深瀬にも実はそんなにやる気ねえだろこれ。
やる気ないと思いますよ。
あんまり出番ないもん。
だから出番、うん、もうあそこまでの出番ぐらいだったらもう なしにしていいと思うんだけどね。だからやっぱ深津絵里っていうネームが欲しかったのがね。
面白いね、
うん。だからあれだったらさ、もう最後まで出てなくって最後にちょっとあの二人がどうなりましたみたいな感じでさ、もう本当スタンドバイミーみたいな感じで、
うん、
ぐらいでとどめとけばいいね。気になるのは結局あの二人がどうなっちゃったのか。もう深津絵里がこうなってるっていうのはもう分かるから。あの二人がもう最後今どうしてるのかっていうのが結局気になるわけだから、うん、それを紹介する狂言回し的なところで最後にちょっとそこだけ出るぐらいでいいんだよな、うんうん、聞いて漫画家になってるっていうのは分かってるんだから、うん、ね。
どん詰まりっていうけどさほどどん詰まりには見えないねよ。
まあね、
うん、これ、うん、ね、仕事してくださいよ先生って言われてるわけだから、
うん、そうね。
しかもいい家に住んでんじゃん。
結構いい家に住んでんだよ、ね、うんうんうん、本当にどん詰まりになるとったら仕事してくれって話来ないから、
う
ん、
そうそうそうそう
そうなんですよ、うん、なんじゃあ別にどん詰まってねえじゃん。ただちょっとやる気なくて鬱ですって言ってたの話やって、いけじゃんだ僕は。そんなグッとくる
来る、
ね、俺オチは知ってるけどグッとくるの。
来る、
うん、あ、そう、
うん、そうだね、うん、だそれもいけちゃう。もうまた例のことほら、家は貧乏でさ、うん、いじめとか喧嘩みたいなで隣町 の,、うん、の不良ガキ大将グループと喧嘩みたいな対決みたいなでさ、うん、あ、まあいつも同じ感じだなと思って見てると最後いけちゃうみたいなさ僕いけちゃうみたいな感じなんでボクボクボクイケちゃんっていう、ね、感じなんだよ
本当に最後イケちゃんっていうのは何なの。
幽霊
あ、幽霊なの。
お化け
、うん、妖怪
みたいな。妖怪だな。そのお化けの正体が最後分かるんだろ。
分かる、
あ、なるほどね。
でイケちゃんはその男の子しか見れない、うん、しか見れない。
うん、うん、あ、なるほど。なんかロワルド・ダール的な、うん、割と俺は絵本で言うかなんかで読んだけど、いい話ですよ。
泣ける絵本1位みたいな感じだし
ね。ゴンちゃんは切なさ度はかなりマックスまでガーンと
ガーン一つ来たね、
うん、じゃあで春日の方が面白かったってこと、あの女の子物語よりも。
そうだね、俺はこの日本で言ったら春日の方がね。そう
春日切なかった。ひょっとして
春日じゃ
と春日
だから春日なんつうんだろう。まあ、俺は阪神に結構乗れたって感じ
だね。あ、うん、乗りはあるよね、
乗りだな、
うん、そう、うん、ただでもやっぱりちょっと鈴宮春日って多分こんなもんじゃないのかなと思って、
もっと実はすごいんだ、
もっとすごいんじゃないかなって、
う
ん、
はあ、
うん、そう、うん、
まあでも俺は女の子物語もそんなに悪くなかったけどね。
悪くないよ、うん、ただ悪くないけど、うん、これ見る前と見た後と、うん、特になんか変わったこと
ないでしょ。まあそれはあるんだけど、うん、もっとなんかブラジャー買いに行ったりするじゃん、うん、ああいうのがもっとああいうのを連続でやってほしかった、うん、なんならブラジャーを買いに行くスタンドバイミーみたいにしてもよかった。
そう、あの、ね、うん、そういうさ、うん、ね、子供っぽい、うん、バカ騒ぎ、
そうそうそうそうそうそうそう
の部分を、うん、たくさん入れてくれればもっと、
うんうん、もっとそういうのが見たかったんだよね。
だから綺麗にまとまりすぎちゃったって感じ
だよね、うんうん、俺さ基本的にこういう話好きなんですよ、
うん、
で、評論家の西部進っていう人が、うんうん、東大の教授だったのかな、まだその時期に、うん、自分の友達がさヤクザだったんだけど、幼馴染、うん、在日韓国人のヤクザだったんだけども、うん、彼とずっと昔からつるんでて、うん、でしばらく音信不通で、うん、もう末期がんになっちゃって彼が、うん、組織犯の追放されしゃぶ中の状態になっちゃってるのに、うん、連絡してきたんで、うん、家族連れて行って、うん、それでものすごい貧乏なのに、うん、よく来た西部っつって、うん、それで見栄張ってものすごい、それこそ寿司をさ、うん、ガンガン頼んでくれて、うん、奥さんとこともドン引きになっちゃってんだって、うん、でもここでやめろよって言ったらもう、うん、メンツ潰すから、うんうんうん、お、取れって言って飲めって言って、うん、もう徹底的にその時は付き合ったって、うん、結局その時も彼が死んでしまったっていうもの、うん、自分の回想を書いてるんだけども、うん、泣けるのよ、
うんう
これは、うん、でやっぱりこう道を離れてしまったけど、うん、もう全然世界住む世界も違うけど、うん、友達だなって言えるっていう物語ってさ、うん、泣けるんだわ、うんうん、やっぱ、うん、でその立場はっきり言って東大の教授とヤクザだからね、うんうんうん、それなのにまだ友達だって言えるっていうのってさ、うん、立場を超えてっていう物語って泣けるはずなのよ、うんうん、でどこかで俺泣けるだろう泣けるだろうと思ったのに、うんうん、泣けないんだよね、うんうん、多分あの本当にこう上っ面の部分だけ、うんうん、しかこの映画そのものが取り出して描いてないから、うんうん、泣けなかったんだろうなと思って、うん、あのこの監督そのものっていうのはこの物語の中瀬の一番の肝の部分っていうのは、うん、多分俺分かってない人なんだなと思った、うんうんうん、だからステラとかさ、ステラ知ってる？
ステラあのあれでしょ、
ベッドミドラ
ン、ベッドミドラン、
うん、あれとかさ、
ステラ
泣けはしないけどテーマは同じじゃん、出てけっていうとかさ、そのもうここはお前のいる場所じゃないから違うんだと、道は分かれちゃうけどもでも絆はあるよっていう話って泣けるはずなのに、いまいちこれはちょっと切なくなかったな、西部進むのあのエッセイの方がちょっとグッときました。多分原作は泣けるんだと思うけど、ね、特にネタにしようにも困るじゃん、この辺
まあまあそこそこね、そこそこ絵綺麗だしね、うん、あまあ
特に言いようないのよ、うん、うまくまとまってる、
うまくまとまってるし、
うんうんうん、だけど、ね、だけどさ、うん、って
ことなんですよ、まあ、子役たちも演技も頑張ってるしね、
そうそうそうそう、
本当にいいです
よ、彼女がすごい良かった、
良かった ね、 ね、なんかみずみずしい
感じ、そうそうそうそう、
まああのね、うん、なんか手軽に泣きたいときは
そうだね、なんかうっかり泣いちゃうかもしれない、次に見た
と乗れる人はね、乗れる人は
ね、うん、
今日全部それだ、
多分あのうん、結局あのあれね、うん、田舎は地獄やでっていう話ですええという感じの話でした、
話でした、
はい、じゃあありがとうございました、
どうもありがとうございました。